ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。今日は僕は分解されている。まあ、物心がついてない時は、分解も何もなかったんですが、ただ友達と楽しく話してたり、先生に随分世話になってですね、やんちゃでしたから、もう中学校の頃なんて思い出すと反省しきりなんですが、まあ、大学くらいになりましてですね、だんだん物心ついてきて、特に専門課程ですね。まあ、物理系の学科だったんですが、毎日毎日、まあその当時、ちょうど世の中に出てきた量子力学。まあ、一応アインシュタインなんかが一段落してですね、それで分子模型なんかも出てきて、ラザフォードも出てきてですね、それで、まあちょうど、量子力学が出てきて、まあ非常に不思議な、学問みたいなもんで、その当時まだちょっと古い教授陣は、抗議する力がなかったんだと思うんですけども、午後は全部若い助手がですね、僕らを教育しました。まあ新鮮味はあったんですが、やっぱりあの頃の僕はですね、世の中全体はとか学問全体って見ることはできなかったんですね。それで、まあ2箇所ぐらい引っかかったんですよ。1箇所が昨日お話しした、この机の分子もカサカサで穴だらけ。自分の手でも穴だらけ。穴だらけつってもですね、ちゃんと計算するとですね、なんか机のように見えるけども、これ 100% 机のように見えるんですけども、分子構造なんかとか、電子の大きさとかですね、そういうのから計算するとですね、もう 99.9999% が空間で、わずかに陽子とか電子がわずかな体積であるっていう、まあ空洞だらけなんですよ。まあ、化合でも非常に目の粗い化合みたいなもんなんですね。こっちも手もそうでですね、これ手のように見えるんですけど、もう全然スカスカで、で、スカスカとスカスカ同士ですから、手をこう、机にぶつけてぶつかるはずないと。まあ、その後もぐしゃっとはまんなきゃいけないと。それがね、平気で先生がこう、こうだこうだって教えるもんですからね、だんだんだんだん、まあ、若気の至りで、まあ、不信感が募ってくるんですね。そのもう一つが今日のこのちょっと写真が小さいんで見れるかどうかわかんないんですけども、下の方の写真ですね。道路がずっと通ってるじゃないですか。で今道路は両側に木があって、で道路はまっすぐと何にも車いないでずっと向こうにあるじゃないですか。で、これを私その頃バイクで走っておりました。で、バイクでブーッと走ってもですね、何にもぶつからないんですよ。空だからね。道路が空だから、カラカラだから。何にも見えないから。これでもうすごい変な感じがしたんですね。その頃、生半可な知識が僕についてきたわけですよ。つまり、物事ってのはもう山ほどあるんですけども、人間の目で見えるっていうのがですね、光なんですね。人間が見える光。で、人間の見える光っていうのは、大体まあ、そのめんどくさいこと言えばですね、400ナノメーターから800ナノメーターの波長を持つ電磁波が自分の目に入って、で目の網膜を刺激してそこに物があるってわかるわけですね。だからまあ、赤道応力静乱子と言いますけども、一番波長の長い方が赤で、一番波長の短い方が紫。で紫よりかもっと波長が短くなりますと、ちょっと光としては危険になるんですけども、紫外線とか、ガンマ線、X 線とか言って全然見えないんですよ。全然見えない。それから赤の方よりかもっと波長が長くなりますと赤っぽくは見えるっていうか、例えば赤外線こたつみたいなもんですけどね。あったかいんですけど、こっちは。こっちはあったかいんですけども、だんだんもちろん見えなくなる。これでテレビにもあれ電磁波って言うんですけど、光が入ってきてるわけですね。ある意味で。それからもっとこっちのラジオなんかは、今度はテレビはまあ、まあまあの波長なんで、家の壁なんかは通過しないんです。ラジオぐらいになると家の中でも十分にアンテナなしで聞けるってことはどういうことかと、外側にうようよしているラジオ波っていう波がですね、壁を通じて入ってきてラジオ聞けるわけですよ。で、天体なんかをこう今度は教えてもらってですね、見ますとね、我々は夜空を見ると、キラキラと星が光ってるんですけど、あれは僕らの目で見てますから、可視光、つまり人間の目で見える光で来てるものは星として見えるんですけど、見えないのがあるって言うんですよ。それでそういうのは X 線性とかね、 それからなんか、なんとか電波望遠鏡なんかでですね、もう光じゃ見えないから光学で見る、光学望遠鏡じゃなくて電波望遠鏡。つまり光の波長じゃない光っていうか電波ですね。それで星を見るって言うんですよ。すると星が見えるって言うんですね。これで、また頭がおかしくなっちゃってですね。そしたら、人間の目で見えるものはこの道路でわかりますよ。道路に何もないと。木もないと。車も走ってないと。だから僕ら安心してビューッと走れると。だけど、自分の目に見えない星があるって言うんでしょ？そしたら、星と同じ構造のものが地球上にあったら、それにぶつかっちゃうじゃないですか。物だから。で、ドカーンとぶつかって死ぬじゃないですか。いや、僕は最初からこういう道路でそういうことを感じさせたんじゃなくて、なんか、大学のね、机と机の間の通路を通れるんですよ。まあ、それで来て大体半分の色勢みたいなもんですから、あれおかしいな。自分の目で机は見えると。椅子も見えると。友達も見えると。だけど自分の目は400から800ナノメーターなんだから、それ以外のものは見えないはずなのに、なんでぶつからないんだろうかと。それでこれもね、いろいろしつこく質問したりね、なんでですかと聞いたり、自分で調べたりしてもどうしてもわかんない。で、だんだんだんだん、頭おかしくなってきましてね。それで何か違うことを教わってるような感覚になったんです。その机がぶつかることもそうだし、今度は逆にね、ぶつからないっていうか、自分でだんだん、だんだんこう知識が増えてきますよ。そうすると、目の構造だとか、人間と動物とは波長が違うところがちょっと見えるとかですね。まあ、そういういろんなことが分かってくるわけです。電波天文台もそうだしね。そうしてみると、一体これ何を学んでんのかよくわかんなくなってきちゃったんですね。それで医学部なんてのは割合と良くてですね、もともと人間の体とか健康とか栄養っていうのはもともとあまり複雑すぎてわかんないんですよ。で、わかんないけども、わかんないなりにやれるんですね。つまり、目の前で患者さんがお亡くなりになったりしますでしょ？それ止めなきゃいけないから。これが分かってるとか、これが分かってないとか言ってられないんですよ。お医者さんってなんですね。とにかくその時の知識で直さないといけないわけですよ。直せれば直すと。だから学問が、ちょっと言い方悪いんですけど、いい加減にならざるを得ないんですね。いい加減だからっつって、患者さんが亡くなりつつあるのに、俺それ分かんないからっつってほっとくわけにいかないから、どうしても手当てをするわけですよ。その手当てが、お医者さんご本人としては、ちょっといい加減だなと思ったってやめるわけにいかないわけですね。ところがね、僕は物理系だったんですよ。物理ってのはですね、まあ必要なことをやるって言えば言えないこともないんですけども、まあ不必要なこともやってるわけですね。例えば飛行機を飛ばすなんてのは必要といえば必要ですよ。だけど飛行機はまあ公式には1903年にライト兄弟が飛行機で飛ばしたのが最初ですから。だから20世紀よりか前は、空を飛ぶってことは人間はできなかったわけです。では、空を飛ぶっていうことができないときには空は飛べませんよね。飛べないから分かんないことはやらないっていうのが物理の方の基本なんですね。基本というかまあそういうふうにやってきたわけですよ。式を解いたり原理を発見したりして、それをさらに高度にして、そして自分たちが完全に理解して、飛行機というものを、つまり空を飛べるものを、だんだんだんだん近づいてきて、ライト兄弟みたいな冒険家がそれをで空を飛んで、初めて空を飛ぶわけですよ。ですから、目の前に死にそうな患者さんがいるから、何が何でも手当てしなきゃなんないなんつうのと、全然学問が違うんですね。ですから、まあ、しめんどくさいっちゃしめんどくさいわけですよ。せっかくそういう学問を選んで、もう式は一生懸命展開して、計算して、これはいけるとか、これはいけないとか、これはどうだとかってやってるのに毎日、道路を走れるんですよ。もう、全然わかんなくなっちゃってですね。で、僕の頭の中に疑う部分と、まあわかる部分とか二つごっちゃになっていつも言うんですよ。それでもついに嫌になってですね、もう4年の終わりぐらい、専門課程の終わりぐらいにはもう嫌だと物理。もっとわかんないやつをわかんないなりにやりたいと思って、若干物理じゃなくて科学。だから、まあ僕の専門したら物理科学って言わなきゃいけないだなと思ってるんですけど、そういう方向にこうずれちゃったんですね。で、 僕の頭がいろいろなことでこう分解してですね、分裂って言ってもいいんですけど、分裂って言うとちょっと病気の名前にそういう病気があるんで、ちょっと使いにくいもんですから、分解と言うけど、まあ分解されてるようなもんで、一つまとまって考えられないの。自信持てないんですよ。こう、やっぱり僕は科学者に向いてたんですね。後に科学をやり始めて、結構成果を上げたんですけども、なぜ成果を上げられたかっつったら、厳密に僕が考える性質があって力があったから、科学がうまくいったんですね。物事をきちっと考えていくと。しかし、そういう人は逆にですね、まあまあ、なあなあいいじゃないかって。まあ、麻雀でもやるとかね、酒でも飲んで、文化系の人にはいっぱいいましたよ。まあいいじゃないかな、武田君そんなこと言ってないで。まあ麻雀でもやろうや、とかね。酒飲み行こうや、とかいうのがあったわけですよ。で、そういう人は羨ましかったですね。だって、とことん詰めて考えないんだから。だから楽だし、それから、まあそれは、授業でやるとかね。それからなんか、そういうんだったらまだ大切ですよ、それはね。真剣に考えるのか。だけど、自分の頭に引っかかってもう先に進めないなんていう、自分自身のことですとね。そうすると、やっぱり心に引っかかってダメなんですよ。で、私は親父も大学の先生だったし、自分自身もそういう性格だったんで、どちらかというと、やっぱり希望としてはなんか学問やりたいって気持ちはあったんですね。だけど、そういうのにぶつかっちゃったもんですから、だんだん精神が分解してきてですね。そして大学卒業する頃にはもう大学にいたくないと。こんなインチキすんのかと。どうせインチキすんなら社会に出ようってことで、そしてある先輩に相談したらね、ものすごく衝撃的な質問を最初に受けたんです。武田君なんか変なこと言ってるけど、企業の研究と大学の研究どこが違うんだと言ってみろって言われてですね。いや、それ偉い先生で、まあその方がお亡くなりになるまで僕、まあ緩くですけどお付き合いさせていただいたような人なんですね。で、その人の推薦で僕会社に入ったんですよ。で、武田君会社入るのなんて随分言われましたけど、もう行き詰まってましたからね。行き詰まってましたっていうか、学問の世界ってこんなにインチキがいっぱいあるんだと思ってですね、嫌だと思ってですね。この学問の世界に認識があるから嫌だと思って大学を辞めちゃったとで会社の方に就職したと大学に残らなかったっていうことが、もう現在は尾を引いてませんけど、少なくとも40歳とか60歳までは尾を引きましたね。引きました。で、そういう方も多いと思うんで、それでそういう厳密に僕のところに言ってこられる方がおられるんですね。これは歴史的にもすごく多くてですね。大体ヨーロッパなんかでニュートンが出てくるような17世紀から18世紀。この時代はですね、どんどん研究が進んだんですね。まあラグランジェとかですね、それからなんかもう有名な名前ね、厳密な科学っていうのはそこら辺にどんどん出てくるんですね。まあニュートンもその一つなんですけど、ニュートンはまだ個性が強かったんですけども、本当に学問一筋で、厳密性を追求して、失意のうちにお亡くなりになるなんていう人が非常に多かった時代なんですね。まあ、僕はヨーロッパあまり好きじゃないんですけども、まあ、二重性がありますからね、人権とか言いながら奴隷を使ってたってこともあって、そういう矛盾したのが僕ダメだったの。その人権って言ってて、片や奴隷を金で買って、もう物として使ってるって、それをね、両方やりながら、自分の家に奴隷がいるのに、人権というと、そういうのがね、僕ダメだったんですね。だから物理もそうなんですよ。なんでこれぶつかるんだろうか。なんでバイクで走ってるのに、向こうから車が来るって見えない車にぶつかるはずなんですよね。最近なんか、ブラックマターとか言ってですね、この宇宙の70%ぐらいが自分たちの目に見えないものなんだなんつってますけど、そんなのが70%ぐらいあったら、僕らぶつかって死んでんじゃないかと思うんですね。まあ、この今日の話は、ちょっと続きがあるんですね。この世の中で非常に苦しんでる人って多いんですけども、まあ、いろんな苦しみ方があって、私まあ、社会に出てですね、学問もやり、社会もやっていきますとね、まあ、どうでもいいじゃないかと。まあ、麻雀でもやろうやっていうような人は結構楽しい人生を送れるんですけども、非常にきちっとした人って結構いるんですね。まあそういう人がそういう年齢もあるんですけど、そういう年齢にぶつかりますとね、 悩みに悩んで見てますとね、そのままダメになっちゃう人が結構いるんですね。ですけど、まあ僕そういう人にも呼びかけたいんですけど、まあ世の中はいい加減だと。それで、実はこの最後の方に、最後というか中間ぐらいで、今はもう量子科学なんか出てきてますから。大体電子なんつうのは、原子核の周りに電子が回ってるなんて、あんな世はもう今ないと思いますよ。嘘だから全部。それから、この写真もそのうちね、ブラックマターも出した写真なんつうのは出てくると思いますね。まあそういうことで、まああまりそういう方もね、厳密な方も、あまり厳密さを発揮しない方がいいんじゃないかという意味も含めて、実は今、私この、僕も分解されてますということを一緒に苦しもうじゃないかと。まあそういう趣旨であります。